今日はヨハネ13章1節から11節のところです。
Today we're reading from John chapter 13, verse 1 to 11.
さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいる自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手拭いで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは彼に言われた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければ私はあなたは私と関係のないことになります。シモン・ペテロは言った。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いのではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。そこで皆が清いわけではないと言われたのである。
So John chapter 13 verse 1 to 11. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress.And the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet.Drying them with the towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, You do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. Then Lord, Simon Peter replied, Not just my feet,but my hands and my head as well. Jesus answered, Those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and that was why he said not everyone was clean.
今日の聖書の冒頭 の13章1節のところを見ますと、ちょっと気になる表現が出てきます。一節の最後のところです。イエスは彼らを最後まで愛された。ここです。
So when you read the first verse of this the message today, there are some words that is concerned to me, and it's the end of verse 1 where it says he loved them to the end.
このところを訳している聖書を読み比べてみますと、それぞれ随分と違った訳になっています。つまりここはとても意味深な言葉なわけです。
And if you read different translations in the Bible, there are some different ways in translating, and so you can tell that this word has a deep meaning to it.
ここはですね、この先の13章以降のイエス・キリストのその言葉言動を 一言で表そうとしている、そういう御言葉です。
So, this verse is, trying to summarize what is going to happen in this all of chapter 13, and what Jesus was trying to do and say.
ちょうどオペラの序曲のようなものですね。これから起こる出来事を私たちに前もって暗示している、そういう御言葉です。
It's sort of the introduction song in the opera where it's trying to tell us what is going to happen in the story.
その後の 2節からはですね、有名な先祖足を洗うという記事になっています。
And from verse 2 onward, the story is about Jesus washing his disciples' feet, where it's a very famous story.
このイエス・キリストが弟子たちの足を洗ったという出来事は私知ってますっていう方はですね多いと思います。まあ、クリスチャンじゃないにしても一つの教養として多くの人が知っているのではないかと思います。
So, maybe if you're, even if you're not a Christian as an educational thing you, maybe people will know that Jesus washed the disciples' feet.
弟子の足を洗ったというこの記事ですけれども、これはいわゆる最後の晩餐と言われたその時に行われたのでした。
And this washing the feet happened when Jesus was taking his last supper before him being crucified on the cross.
この最後の晩餐の時、主イエスは次のようなことを始められたことを聖書は語っています。4節5節ですが、イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ弟子たちの足を洗い腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。
So during this meal in verse 4 and 5 it says so he got up from the meal, took off his outer clothing and wrapped a towel around his waist. After that he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet.
このような行為は当時奴隷のする仕事でありました。
So this kind of act was some, for someone like a slave to do.
つまり主イエスはこの時まるで下人のように奴隷の一人のように弟子たちの汚れた足を次々と洗い始めたのです。
So, Jesus was started to wash his disciples' feet like a slave or like a servant.
当時の道路事情やですね、履物の事情を考えますと、弟子たちの足、これは不潔極まりない足だったと想像できます。
So if you think about how the road was like during those days and what they were wearing, I think the disciples' feet was very unclean.
いつも同じ使い古したサンダルのような履物を履いていたことでありましょう。中には家畜の糞などを誤って踏んでしまった、そのために変な匂いがずっとしている、そのような不潔であったかもしれません。もしかすると魚の目ができていたり、水虫のようなもの、皮膚病のものもいたかもしれません。
So they were probably wearing like old sandals that they would wearAnd maybe some of them have stepped on animals' droppings, or it just was a very unclean feet, and some might even have like a skin disease or something.
Yeah, そういう外側の問題よりも、実はですね、この弟子たちの内側、心の中も決して清潔とは言えない状態でありました。
And not just only those outer problems.The inner side of the disciples, the heart, inside their heart, it was also not clean.
この出来事の直前ですけど、弟子たちは何をしていたかと言いますと、自分たちの中で誰が一番偉いのか、そんな恥ずかしい議論をしていたということは分かっています。誰が上で、誰が下なのか、実に肉的な情けない議論でした。
So, right before this incident, we know that the disciples were talking about who is the best among all the disciples. And we know that they were discussing about who is higher or who's lower. And that's very a worldly thing.
そうです、彼は外側だけではなく内側も汚れに満ちていたのです。その弟子たちのその足を主イエスキリストが洗い始めたというのです。
So not only the it's not only the outside that they were unclean, but also in the inside they were also filled with dirty things. But Jesus started to wash their feet.
この主イエスの姿は、まあ、弟子たちにとって非常に印象深かったと思います。生涯決して忘れることのない出来事だったと思います。
So to the disciples.I think this incident was a very thoughtful act that Jesus did, and that was something that they could not forget for their life.
しかし驚いているそんな彼らには構わず、主イエスはまさに奴隷の姿になって彼らの実に不潔な足を次々と洗って行かれるのでした。
So the disciples were probably very surprised, but Jesus acting like a slave, he was washing each of their feet.
そうです。これは彼らの汚れを洗い落とす、彼らの罪をすっかり拭い去ってしまう、そういう罪からの救い主としてのその姿を彼らの心に刻み込もうとした時でありました。
So, this was a time to show that Jesus was a savior from our sins, and that He is able to wipe away all our uncleanliness and our sins from within us.
この時、ペテロはその様子をじっと見つめていました。そしてついに自分の番がやってきました時、彼は思わずこう言い出したのです。
So, one of the disciples, Peter, was watching this incident, and when his turn came, he said this.
ちょっと聖書そのまま読みます。6節からですが、イエスがペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。
So verse 6 and 7 in the Bible, it says, He came to Simon Peter, who said to himLord, are you going to wash my feet? Jesus replied, You do not realize now what I am doing, but later you will understand.
ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければ、あなたは私と関係のないものになります。するとペテロは慌てて、主よ、足だけでなく、背中も頭も、背中は書いてある。手も足、頭も洗ってください。
Verse 8 and 9. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. Then Lord Simon Peter replied, Not just my feet, but my hands and my head as well.
ところで、今回この有名なこの先祖足を洗う出来事を、まあ、説教するにあたりまして、心がけましたのは、なんとなく今まで通りに読んで、今まで通りのこと、そのオーソドックスなことを語っていくという、そういうことをしないようにということでした。
So, today when I was preparing for this message, I tried not to build a message that was like an ordinary thing and through all the orthodox messages that has been gone through. I was trying not to do that.
そこで私はブドウ作りの方々からですね、全く新しい皮袋を持ってくるように、初めてここを読む人のように真っ白な心で読んでいこう、そう思いながらもう一度ゆっくりここを読みました。
So, as the people who are making wines are bringing new, fresh bags to their workplace, I try to read this passage with a white heart.
するとその中に、今まではですね、さほど大事とは思わなかったところのある言葉に、極めて大事な メッセージがあるということで気がつかされていったんです。
And as I was reading this passage, I thought it wasn't that important, but I realized that there are some message that is hidden in the passage.
それは11節の最後の言葉です。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。ここです。
And this is in verse 11, where it says, "For he knew who was going to betray him."
イエス・キリストはこの時誰がご自分を裏切るということを知っておられたというのでしょうか。
So, at this time, Jesus knew that someone was going to betray him, and who was that?
皆さんは誰がイエス様を裏切るとイエス様は知っておられたとお思いでしょうか。
So, what do you think? Who did Jesus think that someone was going to betray Jesus?
皆さんの中では多くの方がですね、そんなのイスカリオトのユダに決まってるではないかと思った方がおられるかもしれません。
So maybe many of you thought that, oh, it must be the Judas Iscariot.
私もですね、若い頃はあまり考えずにそう思い込んでおりました。
And when I was young, I thought that even without thinking so much.
しかし果たしてそうなのでしょうか。もしイエス様は心の中でユダこそが自分を裏切ると知っていたということであれば、この表現はちょっと違っていたのではないかと思います。
If Jesus had thought in his mind that Judah will betray me, then maybe this passage would have expressed it differently.
11節はよく見るとイエスはイスカリオテのユダが自分を裏切ると知っていたとは語っていません。
And in verse 11, it doesn't say that Jesus knew Judas Iscariot would betray me.
確かにユダは裏切りました。それはそうです。ですからもちろんユダがイスカリオテのユダが裏切るということを知っていたことには間違いない。このことは後の記事もかなり詳しく書かれてあります。
And in fact, Judas had betrayed him, and Jesus must have knew that he will betray, and because it is written in more detail after this.
ではイエス様が知っていた裏切る者とは彼だけのことを指しているのでしょうか。
But when Jesus said he knew.Who was going to betray him? Is that really only pointing towards Judas?
シュイエスを裏切った人物というと、聖書を深く読んでおられる方はもう一人の人物を間違いなく浮かべると思います。
So, if you knew the Bible, when you, if you have read it carefully, you know when someone said Jesus betrayed, someone betrayed Jesus, you would think about someone else.
それは今この11節の直前にイエス様とひどくずれたやり取りをしていた人物です。そうです、ここにいて最後に足を洗ってもらおうとしていたペテロでした。
So it is Peter who was going to who was having this weird talk with Jesus andSomeone who was going to have his feet washed.
今私たちが見てますヨハネの福音書13章の最後の38節にこうあります。イエス様ペテロに言ってる言葉ですけれども、私のために命を捨てるのですか、誠に誠にあなたに言います、鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。
So at the end of this chapter, verse 38, it says, Jesus says, "Will you really lay down your life for me? Very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me three times."
つまり、主イエスはこの後、このペテロが人々の前ではっきりと自分を裏切ることを知っておられたのでした。
So Jesus knew that this Peter will.Betray him in the public.
イスカリオテのユダ、このところはですね、いわば内密に裏切りました。一方ペテロは公然と鶏の声の伴奏付きではっきりとその口で裏切ったのでした。
So Judah in a sense he betrayed Jesus secretly, but Peter with his mouth he publicly betrayed Jesus.
もしかしたらユダはですね、自分では裏切ったつもりではなかったかもしれません。ユダはイエス様を宗教指導者たちに引き合わせて正面から対決することになっていけばイエス様の勝が勝利するに違いない、そういうことを思っていた可能性があります。おそらくそうではないかと私は思います。
So Judah maybe he didn't have this sense that he betrayed Jesus, because maybe he thought that when Jesus met the police the leaders the Jewish leaders, he might have thought that Jesus will win this fight, and I believe that maybe Judah had thought about that.
一方ペテロの裏切り方はですね、全く言い訳の聞かない、誰がどう見てもあからさまな公での裏切り行為だったんです。
On the other hand, Peterhis betrayal was something that you cannot explain or say that he didn't. It was publicly done, and everyone knew that he betrayed Jesus.
ではイエス様はユダとペテロの2人だけが裏切り者だと知っていたということなのでしょうか。
So does that mean that in verse 11, when Jesus said that he knows who will betray him?Does that mean that it was Judah and Peter?
話が聖書から少し離れるのですけれども、昨年の秋ですが、久しぶりに、東京の六本木の交差点に立つ機会がありました。
So, it's a side story from the Bible, but last autumn, I had a chance to stand on the crossing in 六本木。
その日は清々しい秋の晴れの日でありました。確か45年か47年ぶりだったと思います。
So I was standing in the Roppongi crossroad on a very autumn nice sunny day, and I think it was about 45 years since I first stood on that crossroad.
その交差点に立ちました時に私はあれ、ずいぶん違うぞと思ったんです。
And when I stood there, I thought, wow, it looks very different.
何が違っていたのかと言いますと、それは空気でした。
And what I thought was different was the air around me.
1970年代のあの六本木付近っていうのは非常にくすんでいました。ひどい大気汚染だったんです。
So in 1970s, where I last stood on Roppongi, it was very polluted. The air pollution was very bad, and it felt very dull.
その頃私はいつもこう思っていました。全くひどいもんだ。なんとかならないのか。この大気汚染、誰がいけないのか。政治家は何をしてるんだ。こんな心境です。
So I thought to myself, oh, what a horrible air pollution.Someone must do something about it. What is the politician doing?
つまり私以外の人間が原因だ、そう思っていたのです。しかしです、よく考えてみると、当時の私自身もですね、非常に燃費で悪い、すごいガスを出すその車を毎日運転していたのです。
So, but when I think back to myself, at that time I was driving a car.That was very old and giving this air pollution every day.
つまり私自身もですね、この大気汚染の加害者の一人であったんです。しかし私自身が原因だったということは全く気づいていませんでした。目の前にあるひどい汚れ、その汚れと自分とは何にも関係がない、そう思っていたのです。
So, in fact, I was also taking in part of the air pollution. But then, at that time, I never thought that I was also involved in that evolution. And so when I saw that, that the air was very dull and not clean, I didn't link that to myself.
私たちは聖書にイエスはご自分を裏切る者を知っておられたというところを読みますときにどうでしょうか。意外と多くの人が裏切り者とはユダのことではないだろうか。いや、そういえばペテロも裏切った一人と言えるかもしれない。自分以外から裏切り者を一生懸命探していくのではないかと思います。
And when we read this Bible where it says Jesus knew who was going to betray him, maybe many of us will think, oh, maybe it's the Judas, the Iscariot, or maybe also Peter betrayed. And we, when we read that and when we think about it, we try to think of someone else who is not ourselves.
もちろんユダヤ、いや、ユダやペテロは裏切った者たち。そう考えるのは間違っているわけではありません。
And of course, it's not wrong to think that Judas and Peter was the betrayer.
自分を抜きにしている、そういう読み方をしているだけでは本当の聖書のメッセージが私たちに届かない、私はそう思うのです。
But when we are reading it without ourselves, the real message in the Bible is not coming to us.
そうではなくて、そうだ、他でもない、自分自身もまた彼らと同じように裏切る者の一人なのではないだろうか、そういう減り下った思いを持って聖書を読んでいきますときに、主イエスキリストのメッセージが私たちのところに届いてくる、私はそう思うのです。
So I think it's very important that we have this humble heart to say that it's not only them, but it's also that I also have the attitude that I can also betray Jesus. And when we have this humble heartWe have the message of Jesus coming to us.
そうですね。聖書の読み方、大事なことはいくつもありますけれども、その一つはですね、聖書は他でもない、自分自身に語っているのだ、そういうスタンスを持って読んでいくことだと思います。
And there are many ways to read the Bible, and one of the important ways to read is to think that this Bible is talking to me.
ここで内密にイエス様を裏切っていたユダについてもう一度考えてみたいと思います。
And so now I would like to think about Judas Iscariot who was betraying Jesus secretly.
このイスカリオテのユダはですね、自分が裏切り者であるか、そのことをイエス様に直接聞いたことがありました。それはマタイの26-25です。ちょっと読んでみます。
So this Judah that was asking Jesus directly that what is Judas going to betray him, betray Jesus.
日本語でこうなっています。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが答えて言った。先生、まさか私のことではないでしょう。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。
It's in Matthew chapter 26 verse 25.It says, then Judas, the one who would betray him, said, Surely you don't mean me, Rabbi. Jesus answered, You have said so.
ルター訳のドイツ語聖書とかですね、まあ、英語の聖書を読んでおられる方は何の問題もないんですけども、今私が読みましたのは新約聖書です。これはちょっと誤解が生じやすいのではないかと思います。
So, if you're reading a German Lutheran Bible or the English Bible, which I just read now, there's no problem. But in the Japanese translation, maybe it's difficult to understand this conversation.
イエス様はユダに向かって、いや、そうだと冷たく言い放った。そんな風に誤解してしまうのではないかと心配します。
So here, in the Japanese translation, Jesus replies,yes, it's you.
しかしここは実はですね、そういうやり取りではなかったのです。この時実はイエス様はユダに対してですね、あなたは言った、そう言われただけです。
So yeah, in the English, as in the English Bible says, Jesus answers, you have said so.
ですから日本の英語で読んでる方は別にいいんですよ、その申し訳ですけど、私はいつも牧師として日本語のこの訳を誤解するんじゃないかなと心配しています。
So, yeah, if you read the English Bible, it's okay, but in the Japanese translation, maybe there's some confusion.
つまり主イエスキリストはですね、この時ユダが裏切る者は自分ですかということを自ら言い出したのでした。その自分の言ったことを自分の心に響かせなさい、そのことをイエス様はユダに伝えたかったのでした。
So here, Judas was asking, am I going to betray you? He started that conversation and Jesus replied, repeat that in yourself.
もう一つユダについて考えていただきたいことがあります。それは今日のヨハネの福音書の13章で弟子たちがの足をイエス様が洗ってもらったことが書かれているわけですけども、この時イエス様はユダの足も洗ったのでしょうか、それともユダの足だけは洗わなかったのでしょうか、皆さんはどう思われますでしょうか。
So for another thing I want you to think about this Judah and then the Bible verse today John chapter 13 Jesus was washing everyone's feet andwhen you think about it, was Jesus washing Judas' feet as well, or did he not wash Judas' feet?
ユダの足は洗わなかったとは書いてありません。この文脈からしてですね、ユダの足もまた主イエスキリストは洗われたと考えるのが自然です。
In the text today, it doesn't say that Jesus didn't wash Judas' feet, so it's natural to think that Jesus also washed Judas' feet.
そうであるからこそ、私はこの聖書のこの箇所にですね、イエス・キリストの愛の悲やみが語られている、そう思うのです。
So because of that, I think the Bible passage we read today describes the very nature of the love that Jesus Christ is expressing.
どんなにたとえどんなに汚れていてもイエス様はお見捨てになることはない。
And even though how unclean we are, he is not going to throw us away.
ではイエスはご自分の裏切るものを知っておられたと十節に書かれてあるわけですけれども、誰が裏切るものだとイエス様は知っておられたというのでしょうか。
So in verse 11, Jesus, it says Jesus knew that who was going to betray him.
私はこう思います。ユダはもちろん、ペテロも、そして足をもらったはずの他の弟子たちも、そして他でもない、私自身、そのことを知っておられたのではないか。
So I think Judah, of course,and also Peter, and also the other disciples, and also ourselves. Jesus knew that we were going to betray him.
そうです。主は知っておられながら、私たちが足を洗うことを許しになり、そこで彼らの制約をそのまま受け止めてくださった。そこにこの愛の極みがある、私はそういう愛の極みのことをここで聖書は語っているんだと思います。
So here we know that Jesus knew that we were going to betray him, but even though he knew that, he washed his disciples' feet with the restriction that everyone has. He also understood that and heTook us in, and here we see the very nature of the love that Jesus was expressing.
今週もですね、イエス主の前に何回も出て胸を叩きつつ足を洗われたものとして、それほどまでに愛されるものとして、神様の清めの言葉をですね、精一杯その神様の救いを他の人々に伝えていきたいと私は思うのです。
So, this week, You know, we want to remember that Jesus washes our feet, even though we are to betray Him and we have our sins within ourselves. He is able to clean us, and so we want to remember that love that Jesus has expressed, and we want to share that love to others.
Yes,
all my things.
Amen.
それでは賛美しながら献金の時としたいと思います。ご用のない方はどうぞご心配ありません。